11暮らしの情報広場6月は環境月間私たちの健康10ページ6月は環境月間6月5日は環境の日緑色の地球の真上から双葉が伸びているイラストがあります。1身近な環境を知ろう。市内の水質・大気の測定結果は次の通りです。河川の水質測定結果柳瀬川・黒目川環境基準達成県測定大気測定結果二酸化窒素濃度環境基準達成詳しい測定結果は市ホームページをご覧ください。2ゴミのポイ捨て飼い犬の糞尿の放置はやめましょう。ゴミのポイ捨てや飼い犬の糞尿の放置があると街はきれいになりません。自分一人くらいという安易な気持ちは慎み、一人一人が意識を変えることが大切です。3緑のカーテンを作ってみませんか。緑のカーテンとはつる性植物を育て夏の暑い時期に壁や窓をカーテンのように覆う取り組みです。植物の葉が直射日光を遮ることで室温の上昇が抑えられたり植物の蒸散作用で気温が下がったりするなど地球温暖化対策として効果があります。実践例第二老人福祉センターとあり窓が緑のカーテンで覆われた様子の写真があります。4省エネナビを無料で貸し出し市では家庭内の電気使用量を測定する省エネナビを貸し出しています。貸し出し期間貸し出し日から最長1年間対象市内在住で電気使用量の報告アンケートに回答できる方貸し出し台数1世帯につき1台機器の設置条件ブレーカー付近にコンセント延長化があるブレーカーから20メートル以内に受信機幅19センチメートル奥行き 4.2 センチメートル高さ10センチメートルを設置できる電気使用量が75アンペア以下省エネナビとあり機器の写真があります。5高化学スモーク注意報等の発令 PM2.5 の注意喚起の情報発信市では注意報注意喚起などの発令解除を防災行政無線でお知らせします。また平日の開庁時間は市公式ツイッター、フェイスブックでも情報発信します。なお県ではメール配信サービス大気環境情報メールを行っています。メール登録など詳しくはこちら県ホームページとあり QR コードが10ページ左から約4センチ上から約 10.5 センチのところにあります。健康被害に遭わないために不要不急の外出は控える。屋外での激しい運動は避ける。換気や窓の開閉を最小限にする。問い合わせ1345環境課481-6769 2環境課424-26216. 受水槽は毎年検査が必要です。市の水道水を受水槽に溜めた後、飲み水などとして供給する受水槽の設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、毎年管理状況の検査を受ける必要があります。検査を怠った設置者は罰則が適用される場合があります。問い合わせ環境課424-2621水道施設課477-57987伸び止め用水の生き物に餌をあげないでください。伸び止め用水に住んでいる鯉やネズミは水中の微生物や植物の種子など自然界のものを食べています。餌を与えると生態系を乱すだけでなく糞害や水路に穴を掘って護岸を崩すなど人間にも被害が及びます。餌を与えず見守ってください。伸び止め用水伸び止め3丁目とあり緑の木々草に囲まれて流れる伸び止め用水の写真があります。問い合わせ道路管理課477-4596
私たちの健康、高齢者の慢性腎臓病 CKD、 朝霞地区医師会明石正和。はじめに、 CKD クロニックキドニーディジーズとは、腎臓に何らかの障害が慢性的に存在する状態のことを言います。そして治療が困難な CKD を患ってしまったり、CKD であることに気づかないまま年を重ね、進行してから気づいたりすると、やがて腎臓の機能は衰え、倦怠感、食欲低下、むくみなどの症状が認められるようになります。このような状態を末期腎不全と言います。そうなると薬での治療が困難となり、腎代替療法が必要となります。腎代替療法とは、働けなくなってしまった腎臓の代わりに他の方法で腎臓の働きを補う治療のことです。腎代替療法には2つあり、1つは腎移植、もう1つは透析です。2021年の報告では、末期腎不全となり腎代替療法が必要となった方のうち、腎移植を受けられた方は1773人、透析を開始された方は37961人とされ、圧倒的に透析を開始されるケースが多い現状にあります。透析には血液透析と腹膜透析の2つの方法がありますが、血液透析は週3回通院し、約4時間ベッドに寝ていなければならないことや、毎回針を刺されなければならないといった制約があります。そのため透析に対してあまり良いイメージ持たない方が多いと思います。しかしそれは大きな誤解で、日本の透析医療は諸外国と比べても高い水準にあり、医療従事者も透析を受ける方に苦痛のないよう、そして安心してお過ごしいただけるよう精進しています。生きるために必要な治療であることを誤解せず認識していただければと思います。高齢者の CKD、 CKD の進行を予防するための治療は進歩しています。一方で日本人の平均寿命が高くなるにつれ、高齢者の CKD 患者さんが増え、加齢により末期腎不全まで進行する方も増えています。2021年、透析を開始された方の平均年齢は 71.09 歳と年々高くなっています。高齢になってから透析を開始された方の中には、透析後の疲労感や針を刺される苦痛等の理由から、透析を選択したことでむしろ生活の質が低下したと感じる方もいらっしゃいます。保存的腎臓療法 CKM、2015年国際的腎臓病ガイドライン機構では、計画的全人的で患者さん中心の末期腎不全に対するケアであり、腎臓病の進行を遅らせたりする介入治療を含むが、特に症状の軽減と心理的社会的なサポートを重視し、透析療法を含まないものと定義づけた CKM、コンサバティブキドニーマネジメントという考え方を報告しています。つまり末期腎不全となったとしても、症状の緩和に重点を置き、透析は行わないということです。以前は末期腎不全となった場合、医師の判断のみで透析開始ということが多くありました。しかしそういった一方的な方針決定は過去の話で、現在の末期腎不全に対する治療方針は、医療従事者と患者さん、そしてご家族が話し合いで決めていくことが主となっています。透析のメリット・デメリットについてご理解いただき、その上で透析を選択された場合、患者さんのご病状や生活スタイルに合わせて血液透析か腹膜透析、どちらの治療法が良いのか話し合います。一方で最近、ご高齢患者さんに対しては透析を選択しないという考え方があるということもお話しします。 透析を選択しないとどのような症状が出現し、その症状に対してどのような治療があるのか、結果としてどのような転機が訪れるのか、そのことについてじっくり説明します。最終的に透析を行わないという選択をされた場合、医療従事者はその意思を尊重し全面的にサポートしていく、これが前述の CKM という考え方です。終わりに、患者さんが末期腎不全となった場合、医師として腎代替療法を進めることは当然です。さらに前述のように、透析医療はそれを受ける方々の人生の負担にならないよう日々進歩しています。一方で、高齢者の CKD 患者さんが増えている現在、透析を選択しないという考え方 CKM が世界的に広まり、その際のサポート方針も固まってきています。今後は医師個人の価値観だけを押し付けることのない CKD 治療方針が必要になってきています。朝霞地区医師会464-4666